ですけど、なんかご質問ある方
これ持ってくのか。
いや、自声でいいよ。はい、
じゃあ大きい声で言ってください。
いらっしゃいますでしょうか。
いらっしゃいませんね。
はい、
先ほど現代の造形についてということで、造形っていうのはその美術とか彫刻とかに全然広い時代の言葉だとおっしゃってましたけど、作家性のある美術作品としての造形ではない、現代の造形についてどのように考えか。
つまりね、美術だけじゃなくてちょっと考えたいんですよ。例えば、美術よりちょっと広くなると、例えば、いろんな変化が出てきてるんだよね。さっき の、 建築の方もそうかもしれない。さっきの半田君のやつもそうかもしれないし、また九谷焼きみたいなさ、焼き物のとこでもね、例えば文様っていうのは人間が作ってきたものでしょ。それはどんどん変化してんだけども、積み重なって文様って形態になってきてんだと思うんですけど、ね、これパソコン上で例えばね、文様集を作って、でデジタルでこれを、躯体にこういう形にね貼っ付けようって話もあるわけで、そうするとね、全然違うものができて出てくるんですよ。つまり文様っていうのは全部ボディとの関係で文様ってあるので、それチャレンジしてやると全く違うものが出てくる。当たり前なんだけど、つまりこれは我々の作ってきた文化を逆に言うと否定することになるのかもしれないんだけども、我々は逆にもう一回我々の積み重なってきた文化自身をまた何か反省することもできるかもしれない。でもこれ全部例えばパソコン上のっていう、パソコンっていう例えば一つの、アナーキーにね、我々の人間なんていうのことを考えないアナーキーにやっぱり考えてるとこからも考え方で、今回のやつの場合も実は一方でやっぱりそういう、デジタル的な作業っていうのは当然一方であると思うんですよ。それを意識してると思うんですよ。もちろん全然使ってないですよ、ほとんど。全部作業は手仕事ですよ。でも逆にそれに徹するってことはどういうことかなっていうのは、やっぱり広くこの時代のものづくりってことを考えたいときに、やっぱりちょっとこう興味深いんですよ、私は。には。で、それはもちろん美術っていうのは、もちろん今おっしゃったように作家性って一応差し当たってあるものですね。差し当たって作家性っていうものがあるもの。でもそれをチャージしたところでもちょっと考えたいところがあるんですよ、美術っていうのもチャージしてね、ちょっとこの時代でものづくりが変化してるんじゃないかと。でこれキャドキャブってあるでしょ。例えばこの建築はちょっと古いからだけど、建築もそうだし自動車もそうだし、いろんなものって全部このパソコンで今デザインしてるじゃないね。でそれを現実の我々のヒューマンレベルで作るときに、こういうのも全部そうですよ、全部おそらくパソコンで作ってると思います。でその時にヒューマンレベルでやるときに握りの良さとかっていうインターフェースのことを考えるわけですよ。でこれは昔職人が来てこれ掘ってる時と違うと思うんですよ、やり方と。おそらく分裂一方で関連的に作ってて、それを落とし込む時にヒューマンレベルでやっぱ考えてるんですよ。でそこってちょっと違うと思うんだよね。だからおそらく現実のものを作る、我々が生きてる空間でものを作る、またはそこでのものづくりっていうのは、それぐらいやっぱりちょっと今違ってんじゃないかなって思うと思う。もちろんあえて今話を結構大きく広げちゃってまた戻ってきちゃってね、ちょっと大雑把に読んでしまいましたけども、それぐらいでも例えば小さな美術っていうレベルで考えても、昔のおそらく彫刻家の人が作るとか、木を掘って30年とかね、また石掘って50年とかね、富士山描いて30年って人はまずおそらくあんまりどうなんだろうと。 今その現実の今のリアリティとどんだけそういうものがそぐってるのかっていうと、これかなり難しいと思うんですよ。でそれもちろんそれを全部否定するわけじゃないよ。でもその時にどういうふうにそれを意識しなきゃするかってことだと、昔のような考えでは絶対に今できない。あえて今気を30年掘ってんだってことに何らかの意味を持たない限りは絶対できないと思うんですこれ。うん、
まあ、小屋さんの例えばねあえて木彫なんだけどもあえてチェーンソ
ーそうだね、あ、そう荒々しいね、わざとなんですよ。あれは確かにそうなんだ、それは確かにそうです。
あえて拡大と
本当に細かいねディテール本だったらチェーンソーなんかできないでしょ。あれもうほとんど暴力的なわけですよ。あれは極端に言うとね、
まあ、完全に誰でもでき
る、ね、うん、まあかなりやばい掘り方としてはあれはかなり危ないでしょ。
あんまり良くない、
あんまり良くないですよね、うん、学校で教えられないような話ですよね、うん、普通じゃないですよね、
まあ、普通の使い方ではない、うんうん、
ちゃんとした作家あのね先生は普通教えなかった昔、まあ、
木彫家だから木彫家じゃない
そうなんです、そこがポイントだと思うんですよ、うんうん、そのズレっていうのはいつもそういうのが現代の表現というのはやっぱ絶対それあると思うんだよね、うん、安定しなんかできないんだと思うんですよ、うんうん、だから学校では一応さメチエっていうのを教えるじゃない、こういう風にやったらこういうのができるよとかって。でもできるよってのは分かるけどもそのまま作ったんじゃダメだし、それで30年はできないよって話で、一方ではそれをどっかで否定する契機もなきゃいけないし相対化しなきゃいけないし、それはなぜなのかって言ったら今言ったように、今はやっぱりそういうふうにもうあれは生きてない、おそらく物っていうのはそんなふうにできてない、うん、だからわざと自然っぽく作ってるっていうのがあるから、すみません、
うん、さっき伊勢さんの話をしたんだけど、配置でもそう、
うん、逆に作られた人間風ってやつとかね、
うんうんうん、どうでしょ
う、だんだん広がってしまいます。
他に何かあと、はい、
ちょっとやっぱり彫刻とインスタレーションの違いというか、あえて区切る必要ないかもしれないんですけど、やっぱりなんかどうしてもあるのかなというふうにちょっと考えているところがありまして、
どういうふうに違いますか。
やっぱり見た目だけで言ったらもうそんなに違わないような気がするんですけど、さっきのお話の中だとまず物があってそこから、まあ、ワーキングプログレスだとかっていう感じで見せ方が発展していったようなものがあっても超高、
それはね考え方だと思いますよ。言葉遊びになっちゃうから気をつけないといけないんだけど、だから今言ったようなメチエから始まるメチエと考えたらね、彫刻をそのレベルだったらもう終わっちゃってると思うんですよ、そうなっちゃったら。でも彫刻っていうのはもうちょっとカッコ好きにしてさ、それを、これまでは彫刻とは考えられなかったかもしれないけども、違う彫刻の仕方があるというふうに考えたら、まあ、もちろんもっと広がっちゃうんだけど、彫刻ってだから概念ですよね。これは実体があるものじゃなくて概念、彫刻を考えるってことがどういうものを導き出るのかとか、現代において彫刻の考えることがどういうふうにじゃあどういう造形を生んでいくのかとか、そういうことだと思うんです。だから何ていうのかな、それが例えばインスタレーションの形式を踏んでてもいいんですよ。ただインスタレーションっていうのは最初に言ったけどもすごく曖昧なんです。一番曖昧なんだよ、空間表現でしかないんだから、これ何でもインスタレーションになっちゃうんだよこれ、うん、まあインストールするっていうとこから出てるんだろうけども、でもこれはねすごく曖昧ですよ、すごく一番、うん、インスタレーションについてっていうのを美術手帳で昔なんか4人ぐらいで喋ってたよね、80年代にね、
あ
ったっちゃったけど90年代だっけ、一番曖昧でね、あんまりそれあんま話しててもあんまり意味がないんだよこれ、うん、 インスタレーション自身は。ただ彫刻はね意味があるんだよ、俺に言わすと。絵画もちょそうなんですよ。あの絵画とか彫刻を考えるってこと自身に意味がある。うん、それは概念です、概念ですね。でもそこからやっぱり違う、あのだからこれまでの絵画と違うものが出てくるかもしれないよ。だからそれは現実の出方としてはインスタレーションかもしれない、うん、っていうふうに考えたらどうでしょうかこういうふうに言うと怒られるかもしれないね、ある人にはね。
まあ俺はいないからあとじゃあもう一軒ぐらい時間的なものがあるのでは、何かいらっしゃいますでしょうか。いらっしゃる。
じゃあ富井さんの新作を見ましょう。
僕ですか、
うん、これね金沢で今ね、
これねもうなんか
自分で言った
ん
です、
毎回なんかキャンプ
でやると、いつ
まで9月の、あちょうどまあ自前の宣伝で恐縮なんですけど、9月の20日
9月なんですか。あの今行くとイアンファーブルと一緒かな。もう終わった。そうか。
最終日は、ね、18日からはミシュランドバイスというか、ミシュランドバイスの展示が
やってます。あ、残してもらった
ね。残しさんとイアンファーブルはもうすぐ終わっていうのが終わってないのかちょっと、うん、なんか大体あのこのキャンプで僕がこれやると最後でなんか僕怒られていつも終わるみたいな。
誰にね。
大体そのゲストの方にね。
だからなんか前見せたんですか。
いや、これじゃなくてもなんかいろんな
角度。いや、今回ちょっとね、はい、変わったんですよね、富井さんが。
変わった。
だからね、ちょっとやっぱりね、見ない、はい、あのみんなと皆さんと見ましょうと思ったんです。はい。随分変わったんで、はい、これはどうなんだっていうのはちょっと本当にね、ちょっと今日聞いてみたいと。
すごいテンションが下がってきた。
あ、これですね、
はい、
これだけでいい。
ちょっとね、これだけでいい、
うん、これが新作ですね、
はい、
あもっとよく見えるよ。
え、これこれでいいですね。
もうちょっと
見えない
。これね、自分で解説してください。
え、あ、あと、ですね、まあ、時間も短いのですぐこれ終わりますが、まあ、あの金沢で展示をちょっとしてて、あの金沢美術工芸大学というところが、昨年なのかな、
そうです、
今年、まあ、のアートギャラリーをやるという、うん、まあ、ある意味旅のアルファ M 的な、うん、まあ、もうちょっとこう
全然そこまで行ってない、
そこまで確立されてないんですけども、
須垣紫耀が最初、
そうですね、まあ、あの職人作家も今まで、まあ、須垣紫耀さんやってきました、進むさんっていう、まあ、こちらも金沢の県民の方だったんですけども、教員もやってらっしゃる方だったんですけども、それでまあなぜか3回目に僕という話を聞いて、まあ、旧作でも良いという話だったんですけども、ちょっとまあ最近考えている疑問というか、まあ編成代でやってたような方法というのは未だにずっと変わらないですし、多分今後も変わらないとは思うんですが、それをやっている中でこう、まあ、疑問を当然思いながらやるわけですよね。で、それはまあ今最近疑問としては、なぜいつどこで、さっきの作家性にもかかってくるんですけど、まあ、いつどこで作品が作品になるのか、
うんうん、
ではでそれはまあ今までの疑問であればエアーキャップとかね、が積み重なった時に作品になるとかっていう言えば済むんですけど、果たして本当にそうなのかなっていう。例えばエアーキャップを積むなら誰でもできるとか、まあ、大きさとか寸法を決めるのは僕かもしれないけど、
エアーキャップ
とか、え、エアーキャップとか人づて荒いですね
そんなことないじゃん
、
だって皆さんは見てない、
まあ、はい、
あ、これですね、
まあ、まあこういう、まあ、これは今その同じ会社展示してるものなんですけども、なるって言えばそうなんですが、もうちょっとこうより、じゃあ作家性って何とか、作家が手を加えるって何っていうことを、まあ、あといつどこで作品になるのかっていうタイミングというのか、そういったものをそのまま一回作品化してみることはできないかというのを最近考えてて出したのが、
これはじゃあ何、作家性ないの、あまり感じない。
いや、そういうわけじゃないですよ、
これ名作ですよね。これちょっと解説していただ
く。え、じゃあエアキャップ
これあの正方形ですよね、確か
これは正方形、
何センチ何センチ、
これは60センチ、
60センチ
のエアーキャップを120センチの高さに積む。
これはね、あの微妙にこれ見ないと分かんない、お分かりにならないと思うんですけどね、 ただ重ねてるだけなんですけども、そうするとですね、これが微妙にこのあれなんですよ、これラインが出てくるんですよ、上のところね、なまめかしいぐらいのねラインがあるんですよ。信じてもらえないかもしれませんけど。
そういうところって最後出てくるって自分でまあ分かってやってるん
で、でもこれをね120センチにするところがまたポイントですね。やっぱりこれは身体性のとの関係があると思います、目線のね。
でもそういったものを、はい、まあ、それでずっとやり続けてはいくとは思うんですが、ある意味このイレギュラーというイレギュラーでこちらね
言うことだって質問なんですけど、これ単位体になってますよね、これもね。
でこれ全
員、はい、この、なんですか、板を、
まあ、これはまあ、そ
う12ありますよね。
そうですね。
でその下に確かクッション、
まあそうですね、
下にあります、
そう
です。でそれを例えば真ん中にある作品がクッションをこう上に出してるのがあるのかな、
まあ、これはつなげてるっていう、まあ、
ゲリタ
クッション
そうそうそう
ですね。
それであとバンドをしてるのがあったりとか、
そう、まあこれとかね、
うんうん、あとこのあれですね、いくつかありますが、ずらしてるのもあるし、
そう
ね、45度角
度、そうそう、
であと反転させてキャスターも見せてるのも
あるのかな、ありますね、ありますね。
でこれはまああえて言うと僕はやっぱり台座の面影なんですよね、明らかに台座だと思うんです、これ。
うん、まあそれも含まれてます、うん、そういう問題
だから彫刻の問題で一番大きいんですけど、台座の問題も一つ、ただ一番問題なのは一番多くの花です。
でしょ、
これはちょっと納得できないです、うん、これはこれまでの富作品にはないものですよね、
まあ、ないです、
全くこれルール違反ですよね、うん、
あ、そういう意味ね、
うん、
ルール違反
だ、自分で批判しないといけない作品だと思うんです
まだこれ、うん、だ、まあ、要はこれは、まあ、恣意的って言葉をでどこまで取り入れながら調べができるかっていうのを考えてるんですよ。でそうだ、これは 12.1 組って言ってるのも、まあ、そこはあって、1個じゃ多分到底ものとして成立してないことを、
じゃああれは使用法としては何ですか、
これ
一番奥の花は。
うん、だこれがね、板っていうのにどういう反応するかっていうと、そしたらボールとかもそう、
じゃあ石乗っけてもいいんだ、夕飯みたいな、
まあ、ある意味近いっていうか近い、ただ例えばこれ針金でもいいんですけど、ある意味垂直性みたいなのを考えてて、
うん、いや花はもっといろんなイメージを膨らましてしまいますよね、うん、
まあそれも思います、
生物ですよね、うん、一番危ないと思うんですよ、
ずいぶん前に言われてる
これ、
まあ、ただ張り替えとかにな
ると珍しくイメージが出てきた、
うん、
これはちょっと急にタガが緩んだのかなっていうのが正直なところで、はい、ちょっとこれは全く分からなかった、これだけは救えなかったです、う
ん、まあ、たまには救えないものもや
ったそんなことないよね、
まあ、自分の中でも針金とかになってくと、うん、っていう自分の前のものとこう
もっとアップな
の、まあ、サヤっていうかな、まあ、サヤに戻っちゃう感じなんですよね。それだとあえてここまでやってる意味なんですよ。そういう部分ではこれが最初に出てきちゃったんですね、これを考えると
。
そういう意見はやっぱありますけど、そういう意見は重々承知というかの上で、まあ、ゆえに逆に出すべきであろうというふうに僕は考えてますね、うん、
いやそこら辺をちょっと聞いてみたいなと。
今日やってるからすごい単純です。別にこの花は何でもいいんですけど、うん、何でもいいようにやってるつもりなんですが、
いや、増加です。これはやっぱりサービスでしょ、これ
サービスにはなんないでしょ、
これ。サービスですよね、これ、
うん、サービスかな、
うん、あまりにもイメージ性が強いです、これ、
そうかな、
っていうか、でも木に対してこの増加を吸って垂直でいいんだったらもっといっぱいいろんな垂直があっていいんで、うん、メジャー伸ばしたっていいわけだったしね、
まあ、ね、でもメジャーはあるのこう板が引っ掛けていくっていう風に使えるのもあると思います。あるのも板に一発芸的に映ったものの12点の羅列でもいいと思ってて、これに対してはまあお叱りはこもっともっともっともあるけども、もうねこれに関してはまあある、こうこそこそとというか、時折なんかやっていこうかなと思ってます。 この板に対する、なんかねあると思ってたんですよ。
だからその最初の前段の作家性ってところがよく納得できない、これと作家性との関係。
うーん、これ自体に作家性があるってイメージの問題ではなくて、例えば恣意的に選んでるわけですよ、板とか。恣意的って部分をあえてやってみるっていう仕事にしたい、
だから、
あともちろんブランドの問題ってのはありますよ、僕自身が。
あとはですね、素材感なんですね、あの今回初めて出てきた、きっとクッション、この不安定なこのクッション、でそうすると緩やかにこう固まってます、
まあそうですね、自然にね。
で台座っていうものを非常にあの不安定にさせてるわけですけども、台座のようなもの
をね、まあ、グランドゼリー、
だそこでクラッとさせるのかもしれないんだけど、あとクッションの柔らかさと硬さっていうのが、でそこら辺の素材感の違いっていうのは、ああ富井さんの作品で初めて出てきたなと思って、もちろん、まあ、あるんだけども、こんなに明瞭に出てきたのは初めてですね、だからちょっと何かが作家の中で変わってきてるのかもしれない。
棚が外れたというより、でもまあ
常に、いやでもそれは棚が外れたんじゃなくて、なんか作家が変わってきたなって思いました。
そうですね、
まあ、何か、まあ、どういくのか分かりません
が、
ちょっと不安な感じが
いや、まあそれは多分俺は大丈夫と思いますよ別にここからこっちに移行したという分には考えてもしかないですよ、ね、それはそうでしょう。一応方法的なものではないと思うんですね。例えば、まあ、中西君の場合は違うかもしれないけど、やっぱこう全部が全部同じように質に揃えて作品が並ぶということはないし、ただやっぱり一個その、
まあ同系じゃなくてもちろんいろんなね系列があると思うんですけどね、
まあ、これがなんか系列なのか確かに分からない。ただ、こういったものの核を持ちつつ、あるこうそこに対してこう自分でも作っても全工程になるものってないと思うんですよ、作家はね。見る人は全工程にしてくれるものがあるかもしれないけど、そういう中でのこう肯定できない部分っていうものを作品化するっていうのは別に僕はあってもいいんじゃないかと思う。ただ、おいそれとはできない、確かに。おいそれとはできないし、ちょっとっていうのもなんかちょっと違うなと思って、まあ、今回の機会に。
まあ、なかなかね、富井さんの仕事はなかなか厳しいですよね。非常に、いや、そうじゃなくて、まあ、非常にストイックな、
まあ、
一つのルールを作って、その設定の中での展開だから、非常に、だから、その、物のツボっていうものを見出すってことは、本当に大変だと思うのは分かってるんですけどね。
なんか、まあ、大変だから、これは逃げたのかってことですか。それ言いたい。
いや、ただ、まあ、物の物質感の違いっていうのが出てきたっていうのは、でも、正直なところ、この花は置いといてもですよ、出てきたなっていうのは。
まあ、意識的にそういうのが出てきてもらって。
だから、それがどういう形で出てくるのか。
まあ、それはまず、
この不安定なグラウンドっていうか、ベースを作るのか、どういう意味が出てくるのかしらと。
まあ、これは、まあ、僕は割とこう、なんか論理化ではないので、作りながらこう芝居も重ねて、続けていくことで、まあ、5年後ぐらいにこれが何だったかって分かるようになってみたいかなと思ってますけど、
まあ、でも花はないと
き、分かりました、もし、まだ20日までやってるんで、こういう話になると、最後、自分の宣伝みたいになっちゃって、なんかちょっと嫌だなと
思って、
まあ、お時間がありましたら。金沢美術工芸大学のアートギャラリー
というところです。すぐそばですね。
はい、21世紀美術館すぐそばなんで、もし
片町のね、スターバックスの上ですね。
それは誰もわかるんけど、検索していただければすぐ出ると思うので、もし行く機会のある方は、よろしくお願いします。で、まあ、あと、まあ、トヨタの方にもぜひ。
全然ついてじゃない。
ちょっと時間がでそろそろということで、まあ、天野さんの普段は、トヨタの方にいらっしゃってて、かなりご稼働な方なんですけども、今回少ない東京滞在の時間を来ていただいたんですけども、どうもありがとうございました。
いえ、こちらこそすいませんでした。
じゃあ、
はい、何これ、いつ出るんですか本は。
アルファインの
宣伝しておいてもらいたい。え、そうなんですか。来月か再来月に出ると思いますので、詳しくはアルファインの方にお問い合わせください。
出たらですかね、アルマイムのホームページかなんかに出るんですか。はい、なのでギャラリーアルマイム
かなりですので、かなりの
本にな
ると思います。
濃い本になると思いますので、は
い、ということでよろしくお願いいたします。
じゃあ、時間になりましたので、今回のキャンプはこれでお披露目させていただきたいと思います。2時間長時間、皆さんどうもお付き合いいただきたいと思います。